のーりちゃん何やってんの、
はい、なんかね、はい、玉ねぎの中に虫いてるみたいなんですよ、うん、
虫、
はい、
どんな虫が、
あの一皮むけば泣き虫が
そういえば18歳の時、一つ下の高二の彼女、赤いリボンを髪につけて振られたがな、
あまた一皮むけば泣き虫が、
くわー21歳の時だ、同い年でスレンダーなあの子、チョコレートが好きやったけどバレンタインくれんようになってな、
あまた一皮むけば泣き虫が、
35歳の時の恋や、エミちゃん、エミちゃん、何ぼとから向かせよ、
片岡成子、
桂福店の
虫眼鏡っと、皆さんこんにちは、虫眼鏡っと始まりました。
はい、はい、始まりましたね、
はい、今日で6回目、
すごいね、
半年続きましたよ、
よー続いたなこれ、今日が最終回か、
いやいやいや、そんなことないんで、
まだある、
はい、よろしくお願いします。
今日は
ね、大阪市東淀川区にあります、はいはい、おのころ食堂さんにお邪魔をしたんですよね。
おのころ食堂、淡路島の意味やな、
あのね、淡路島出身の方が経営されてるんです、はいはい、あの、金崎博明さんっておっしゃるんですけれどもね、
打ち合わせで使わせてもらってねけ
どね、はい、そうなんですよ、
いいとこよ、
とっても美味しいですよね、私あのピザが好きです、
わね、お肉、
いやいいね、まあもうね、これビールと一緒に、淡路ビール、
たまらない
、一緒にいただくととっても美味しいですよね。はい、はい、でも、その美味しいだけじゃない、何かあるんです
よ。それは何じゃ、
はい、その、まあなんていうんですかね、おのころ食堂さんの秘密というか、魅力に今回は虫眼鏡サイズで迫ってみたいと思います。
虫眼鏡ネット。
切りましょうか。
切りましょう。丸かじりますから、何から行くんですか、
はい、玉ねぎ、
あ、玉ねぎ、これは玉ねぎがね、玉ねぎとちゃうのかな、
あの丸ごとなんです
、丸ごと焼いた
ら、焼いてる
ね、これね、美味しいです、
焼いてあるから焦げてるんですけど、うん、焦げてるんですけど、それにね、
鰹節が踊ってる、
はい、かかっている、で、わ、ジューってすごいジュワーって言ってます、
音、うわ、これなんかあの、なんかこのあれ、この玉ねぎは何でやってるんでしたかね、特殊な
納豆菌栽培です、
納豆菌栽培、納豆菌コールだと思いましたね、
納豆菌コール、
納豆菌コール、納豆菌コール、はい、さよなら、
いらっしゃいましたね、
納豆菌で栽培してるんですね、だから味がちょっと違うという、甘みがあるというね、
はい、今お話に出てきました、うん、納豆菌、
納豆菌、
納豆菌、なんかちょっと言いにくいですけど、
納豆菌、
はい、あのこれね、玉ねぎ作るのに欠かせないということで、
ただ食うてるだけやと思ったでしょ皆さん
ね、
これやね、
はい、私たちこの納豆菌栽培の現場に
行った、行った、
行ってきましたけど、行
かしてもった、あんまりうまいから畑のみんな食うたのか勝ったのか思ったけど、
はい、
いや、あそこに納豆菌がね、
そうなんですよ、
使われてるね、あの玉ねぎ、
はい、ではあのその時のお話を聞いていただきたいと思います。淡路有機工房取締役社長の萩上学さんです。
うちでは納豆菌栽培っていうのをやっていまして、
はい
はい、悪い菌とかを納豆菌が抑えてくれる、だから病気になりにくいっていう特徴があります。あとは連作障害に耐えるというか、
はい、
出にくいっていう、特徴がある。だから土作りに関しての効果を発揮するものっていう感じですね。で、味作りは味作りでまた別にやってるんですよ。
あ、また別にやってる。
はい、そうです。
二段構え。
はい、そうです。
土を作って今度は味も作ってという。
はい。味に関してはそのアミノ酸とか、
はい、
カルシウム、鉄分とか、
はい、
まあ微量要素って言われる部分が味に関係してきますね、
はい、
そこをしっかりと補充してあげるというのが僕らのスタイルなんです。あ、それも完全に肥料として有機肥料として入れていきます。はい、
あの土作り味作り、うん、それぞれこだわってすごく
すごいね
されてるんですよね、皆さんちょっと
興味、これは興味出ましたよ私も
、はい、もうちょっとね、この時間内ではお届けしきれないので、
どうする、
はい、淡路有機工房さんのお話はまた回を改めて
淡路有機工房スペシャルがある、
はい、
嬉しいね、
お届けしたいと思いますので、こちらはあの来年になりますけれども、はいはいはいはい、また楽しみにしていただければと、
来年まで続いてんやろな、
あ大丈夫だと思いますはい、
感動した出来事とかありますか、ね、こう嬉しかった、
いや嬉しかったことはね、やっぱね初めて来たお客さんが新しいお客さんをどんどん連れてきてくれることがやっぱ一番嬉しいですよね、お商売してたら、
あ、
はい、それはなんでって言ったらやっぱ美味しかったもありますけど、うん、玉ねぎが美味しいとかね、うん、この雰囲気がええとかね、いろいろそういうのでやっぱ来てもらうのがね一番ありがたいですよね、やっぱあの結構落ち着くって言ってくれます、
落ち着く、
はい、
うん、
家庭的で落ち着くっていう、
あ
何が家庭的で落ち着くって怒られますけどね、はい、
あの家庭的で落ち着くっていうね、
そうそうそうそう、
お話ありましたけれども、実はこのお店ご夫婦でね、
せやね
なさってるんですよね、
猫の二人がまたたまらん人たち、
お釣り合いさんゆかさんっておっしゃるんですけれども、
はい、まあね、このお二人の馴れ初めというのが何というか、アホらしいというかドラマティックというかね、我々だったらもうジーンとくるもんですよね、
あそうですよね、はい、というわけでそのお話にさらに虫眼鏡サイズで迫ってみたいと思います。
今日は迫るよ、
出会いはそんなもんな、出会いはどこですか、出会い、
奥さん手当たらこっち来てもらえます
出会いは祭りですとは言われへんしね、
言うてますよ祭りで何があったんでしょ、
いや祭りでバイトしてたんです、お互い祭りの中で売ってるでしょ、たこ焼きとかかき氷とか、
はい、
それ違う店でバイトしてた、うん、
名刺渡されたんでね、
結構攻めてますね営業ですか、
営業ですね、でも僕は連絡先分かれへんから名刺渡して、うん、で向こうから連絡がくれたっていうことはね、
ああ
向こうが気に入ったんですよね、
そんなこと分かりません、ふぐさんに行かんと、なんで名刺で怪しいと思いませんでした
思ったからね、一人で行ったら危ないと思って妹連れてね
出会いの話聞いていただきましたけれども、
はい、
ではあの阪神淡路大震災ね、
うん、
どういうふうに関係してくるんでしょうかね、
大体震災の話になったらグッとくる話が多いでしょ、はい、このお二人に関しては出会いそのものがもう、はい、アホらしいやらドラマティックやらドラマティックやらアホらしいやもうさっぱりわからん、
はい、じゃあそのお話をね聞いていただきましょうか、
10歳違うから、あのまあ嫁の親は反対しますよね、その時に阪神淡路大震災が来たんです、あの付き合ってるけど結婚はさせへん言うて、10歳ちゃうから、会ったらあかんとか言われて阪神淡路大震災が来た、来たら、僕は淡路島で被災するし嫁も神戸で被災でしょ、で僕は淡路島の田舎やから井戸水が出るから水はあったわけでしょ、水は嫁とこはもう被災してるから神戸 で、で水も何もないから僕はもう毎日のように水とかなんかを両親に持って行った、淡路島から毎日仕事終わってから船乗って、毎日、ほんで向こうの親がもう折れたんです、
うわ
でもう早く結婚せになった、
すごい
いい話やろところがな、おもろいことがあんねん、
もう私はなんかぐーっと寝たらあんまりそんなに目覚めあれですけど起きた瞬間飛んで出て行ったんですよね、もうなんていうかな、バーンってなって私いてるのにもう全然眼中に入ってないわけです私で横のテレビはドーンと落ちてるしね、これ普通の状態じゃないってのはもう一目瞭然で分かったんですけど、どうするって私も言う間もなく逃げ足が
旦那は階段降りて1階で外まで逃げていったの、
ドアバーン開けてひょっこひょっこひょっこひょっこね もうその後ろ姿がもう目に焼き付いてますよね。いや主人はもそのまんま自分の家ですからね。
両親が出てきて嫁が嫁という嫁になってくれたけど、おる止まってないんですよ。僕一人しか俺を持てるのに、降りてきても普通だったらびっくりするやん。だけど地震方がすごすぎて、ここに一人おる人が普通になってんの。止まってたもん、そんなの言う時間ない。
今思いましたけど、今までにも何人か止めてたからわからんからなって。
ということだったんですけれどもね。
はいはいはいはい、ええー、出会いやね。ひょこひょこ逃げてったやろ。あれは襟巻きトカゲですよ。懐かしいな。襟を立ててひょこひょこ逃げていく。
いや
コマーシャルにもなってましたね。
まあでもほなその後ずっと水運んで。
そうや、
大変やったと思いますよ。
襟巻きトカゲが水運ぶのが大変やと思う。
いやでもその情熱が伝わってお二人。
あの時は本当大変やったからね。
いやいや本当にね、
もう貴重やったからね。
はい、その無事お二人ご夫婦になられたわけですけれども、
うん、はい、
でそれからね10年以上はお二人とも勤め人生活をなさって、
そうそうそう、どう仕事をされてたんやね。
それが2年前ですか、
はい、
このひろあきさんが独立をすると。
そう、エリマキトカゲが独立ですよ。
その時じゃあゆかさんはどう思われたのかね、
聞いてみたい話ですね。
はい、ではどうぞ。
もともとなんか独立したいいうのはもう結婚当初から言うてたからね、そういう、まあ、ちゃんきっかけになるんちゃうかなと思って、うん、私は全然反対はしなかったんですけど、言うばっかりも嫌やし、なんか一回私はほんまの男になってほしいなっていう気持ちもありましたけど。
お
それであの独立されたわけですけれども、はいはいはい、初めは淡路島の食材とかじゃなかったみたいなんですよ。
ああ、
それがやっぱり途中から
なぜかこだわってくんねんな、
そのあたりのね思いを聞いてみたいと思います。
私も両親は淡路島出身やし、昔からね死んだところやし、うん、何食べてもまあ美味しかったからね、おばあちゃんとこで出してくれるお料理とかがね、せっかくするんやったらそれは淡路島の食材使ってやったらいいに違うみたいなのはもう結構初めの頃に言ったと思いますけどね。
結構淡路島っていうので自分淡路島に住んでる人でこう来たら会うでしょ話、
うん、
奥さんいませんや、淡路島市は違うから大阪の人から、うん、旦那がまたここ行こうって来てくれてありがとうございますって僕と話合うかと、淡路島の三原の、はい、あっこのなかなかいいって言ったら話合うでしょ、奥さんも会えへんからね、そういうのを喋りに来て、結構そういう淡路島出身の人が結構来てくれて、
はい、今日はおのころ食堂さんのことをお届けしてきたんですけれども、はいはい、いかがだったでしょうか。
もう絶対美味しいから行ってちょうだい。はい、
ねえ、その美味しさの秘密どうだったですか。
これはねやっぱりこだわりの納豆菌ですよ。納豆菌玉ねぎ
、
こういうのとかね、もう、はい、お肉もねこだわりで、そこらですな。
ねえ、
う
ん、お魚も美味しいし、
美味しいし、
はい、でもそれだけじゃない、プラスアルファ何かなかったですかね。
何それは。
隠し味重要な。
ほう、それは
やっぱりこのご夫婦の味わいと言いますかね。
なるほど、人生の味わいだ
か。ねえ、そういうのがあったんじゃないかなと思います。
それを虫メガサイズで見つけてきた。あんたは偉い。
というわけで皆さんもぜひ一度おのころ食堂さん行ってみてください。ご紹介、ね、しましょうね、うんうん、おのころ食堂淡路島さんです、
はいはい、
大阪市東淀川区、うん、方針5丁目13の15番です。
最寄り
駅は阪急の上新庄駅になりますね、はい、お電話番号を言いましょうね、
はい、
050-5457-5009 050-5457-5009 番です。はい、ぜひ行ってみていただきたいと思います。
やっぱり一番地域に密着でしょうね、地域の。
私らは
う、うん、僕らはもうこの東淀川区の地域の人が気兼ねなく使ってくれる、うん、子供がパッと来ておっちゃんご飯食べさせてっていうね。
いや、そう、なんかね、自分と家以外で、うん、だから学校と家以外でやっぱりそういうなんかちょっとこうつながれる場所、うん、子供らにとってはすごい大切、
う
ん、
そうだね、うん、 で、まあ、大学生もまあここ通るじゃないですか。でも大学生がだんだんこう1年2年3年とかこうこうだんだん成長していく
姿が見えるからな、
そういうのも見れるのもなんか楽しみやなと思って。
なんかこの畑は親近感を覚えるな、これ。
え？
のりちゃん、これ畑やろ、これ。
ああ、そうですよ。はい。玉ねぎ畑に来てみました。
道理で、なんか親戚のような感じがするわ。
あ、そうですか。
こんなとこ虫おんの？
ああ、今日はね、泣き虫を探しに来ました。
泣き虫？
え？
どこにおんねん？
ほら、一皮むけば、ちょっと涙がポロリ。人生いろいろあるかなと思って。
玉ねぎだけになくなりそうだな。皮むきすぎた俺ほんまに。
ああ、そうですか。じゃあそろそろ行きましょうか。はい、こっちこっち。
ちょっと
はい、行きますよ。
泣けるわ。
はい、こっちこっち。
どっち？泣けるでよ。